金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。一番寒い季節ですね。風邪などひいておられませんか。私のこの季節の一番の戦いは朝起きることですね。いやいや、子供やないんやからって声聞こえてきましたよ。もうめちゃくちゃ寒いじゃないですか。それだけじゃないんです。あさってね、うっちゃんが遊びに来るんですよ。うつのことなんですけれども、お友達でないと付き合ってられないんで、そう呼んでます。気分も体調もいじくり回してくるんですよね。はぁ、もう今日は何もかもやめようか。そういう手強いのは勘弁してやと朝から戦いますけれどね。冬って寒いから体も縮こまる感じで、気持ちも塞ぎがちかもしれないですよね。私のよく知っている方に、春はまだかなが口癖の方がいるんですけれど、春に向かって厳しい季節も乗り切っていきたいですね。さて、今回の朗読はそれでも夢を持ってです。著者はレーナ・マリアさん。スウェーデンのゴスペルシンガーです。彼女は生まれた時から両腕がなく、左足の長さが右足の半分という原因不明の障害を負って生まれました。そんなレーナさんを両親は何にでもチャレンジさせて育て、音楽大学を卒業後、プロのシンガーとして世界中で活動されています。水泳も得意で、88年ソウルパラリンピックにも出場されています。日本を愛し、日本でも多くのコンサートで日本語の歌を歌い、人々に神様の愛を届けておられます。レーナさんの人生の物語。今回のテーマは、勇気を出して挑戦すること。お楽しみに。では、朗読する前に一曲賛美をお送りしましょう。箱舟であなたを守りたい。
守りたい。
箱舟であなたを守りたいをお送りしました。では、それでも夢を持っての第14回目を朗読します。勇気を出して挑戦すること。私たちは皆一人一人違います。ですから何かが起こると人それぞれに反応も違います。前向きに捉えようとする人もいれば、否定的な反応をする人もいます。ある人たちは人から注目されたり、ステージに立って歌ったり、スピーチをすることを楽しめますが、そんなこととんでもない。自分の名前すら人前で明かしたくないという人もいます。新しいことに挑戦するには勇気がいります。ほとんどの人は自分にはまだその備えができていない、あるいはそこまではやりたくないと思っていることで、話を持ちかけられたり、チャンスを与えられたりしたという経験をお持ちだろうと思います。勇気を出すということは、自分をどれだけ信じられるかということです。そしてそれは、簡単に答えの見つかる問いではないのです。ここで、またしても私の両親に言及したいと思います。彼らはいつも私に、人生で遭遇する新しいことには何でも挑戦してみるようにと励ましてくれました。もしお前がそれに興味があるのであれば、と。多分そのせいで私は今でも様々なことをやり続けているのでしょう。挑戦してみることに何の危険もないという姿勢を持っていれば、他の人がやっていること、知っていることに対して自分の好奇心と関心を伸ばし続けることができるのです。私がダイビングを習いたいと思った時も、実はそうでした。私は震えながら、ゆらゆら揺れる飛び込み板の先端に片足で立っていました。今にもバランスを崩して、遥か下のプールの水の中に落ちそうで、怖くて仕方なかったのです。遠くから、バランス感覚をつかめ、背筋を伸ばして正面の壁をまっすぐ見るんだ、というコーチの声が聞こえますが、そんなこと不可能に思えました。全員の競技が終わって、発表を待つ会場はシーンと静まり返っていました。スピーカーから、そして第1位は、というアナウンスが流れると、私の胸は高まりました。まるで一瞬、時が止まったようでした。そしてその声がこう続けました。レーナ・マリア。拍手と喝采が鳴り響き、私は自分が1メートルダイビングボードからの飛び込み競技で第1位になったのだ、と気づきました。前に進み出て、商品を受け取りながら、幸せで胸がいっぱいでした。これは3学期間にわたるダイビング教室の最終審査日でした。表彰台の上で私は、初めて飛び込み板の先端に何とか立とうとした時の恐怖心がどれほどだったかを思い出していました。それが今では、跳躍、飛び込み、他にもいろんな技が難なくできるのです。もし、あの飛び込み台の先端に立つことに、まず、あえて挑戦していなければ、この表彰台に立つことは、決してなかったでしょう。とはいえ、私たちは皆、それぞれ違います。向こうを見ずに、あれこれと無謀な挑戦を繰り返す人もいますが、その一方では、せっかくのチャンスを自分から掴もうとは決してしないで、後で後悔する人も多いのです。バランスの取れた行動をするのは難しいことです。しかし、どこかにたどり着くためには、何らかのリスク、 危険を覚悟しなければなりません。ある時点で自分にとっての安全圏を離れて、未知の世界を探検しなくてはならないのです。安心感や快適さを感じられないとしても、もっと何かを身につけたいという姿勢を絶えず持ち続ける必要があるのです。もしあえてそれを行動に移すなら、いつか必ずその決断を繰り返し、何倍にも喜べる日が来るに違いありません。私はもともと粘り強く、簡単には諦めないたちです。さらに、持って生まれた障害が、私の粘り強さを良い方向に伸ばしてくれました。もし私が何の問題もない体に生まれていたら、持ち前の意志の強さ、粘り強さと、この前向きな考え方のせいで、人を押しのけてでも人生を切り開こうとする、ひどく自己中心的な人間になっていたかもしれません。でも、障害があることで、何事も手に入って当然、当たり前だと思うことのない人間になりました。今日は勇気を出して挑戦することというテーマでした。エレーナさんは本当にチャレンジャーですよね。泳ぐのがお得意なことは知っていましたが、飛び込み競技までされていたなんてびっくりします。今日のところで心に留まった言葉がありました。それは、勇気を出すということは、自分をどれだけ信じられるかということです。というところです。なんだかドキッとさせられたように感じました。私の人生の中で勇気を出してチャレンジしたなと思えることが一つだけあるんです。それはスポーツとか勉学ではなくて人間関係です。中学生時代、私はひどいいじめにあっていました。存在を無視された。私はいない人にされたというのが、からかわれるより何より私の心を潰しました。それで高校に入ってから私が何より望んだのは友達が欲しいということでした。でもどうやったらいいのかわかりません。何度も裏切られ、私自身も人を心から信じられなくなっていました。でもぶつかっていったんです。最初はたくさん失敗してかえって嫌われたりもしました。でも諦めませんでした。友達のことを知るだけじゃなく、自分のこともカッコつけずに話せるようになってくると、だんだん深い関係の友達に出会えるようになってきました。学生時代の友人は今でも大切な存在ですし、関係を持っています。一人ぼっちの世界は楽だったかもしれません。でもそこから抜け出したいと願って、私が信じたのは、私自身ではありませんでした。神様が一緒にいてくださる私を信じて、人にぶつかり続けることができたと思います。聖書の言葉をお読みします。私はあなたと共にいる。出エジプト記3章12節。偉大なモーセもダビデ王も一人で大きなことを成し遂げたのではありません。共にいると約束してくださった神様が一緒だったから、なすべきことを導いてくださったから、イスラエルの歴史を導いていく働きができたのです。レーナさんも同じです。神様が一緒にいて、彼女がやりたいと興味を持って一歩踏み出すことを支えてくださり、チャレンジし続けられたのです。共にいるという神様の約束は、限られた人に語られた約束ではありません。神様を信じ、求める人すべてに共にいてくださるのです。 ですから私たちは、自分では無理と思えるようなことであっても、チャレンジしたり、力をもらったりして進んでいくことができるのです。辛い時には慰め、励ましてくださいます。お尻を叩かれるだけの方ではありません。この神様の力をいただき、人生のいろんなチャレンジをやってみたいと思われませんか？あなたは一人ではありません。生きる、そのこと自体が大きなチャレンジであり、生きているだけであなたは喜ばれています。どうぞ諦めないでください。希望と救いがあることを知ってください。皆様の歩みが神様の力に支えられて前進していけますよう心から願いお祈りしています。それでは最後の賛美をお送りしましょう。米田浩司さんで、いつも心に輝きを。
Yeah.
米田博さんで、いつも心に輝きをお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか？この放送は、金宝殿、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは、近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも、金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力協会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は3月にお届けする予定です。テーマは、頭の中の白い犬と黒い犬。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は、朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。